しぎラジオ金沢の石山です。
石上です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
長くなってしまってますが、
はい、
2017年のランキング回の続きをやりたいですけど、
はい、もうなんか
疲れがね
疲労がね、
いつもそうですけどね。
そう、いつもそうですよ。でね、大事な時にもぐでんぐでんに喋るんですよ、ね、
そこにピーク持ってけよってね。
そう、
ピークコントロールが下手な我々なんですけど、
我々ですね。
前置きなしですぐやりましょう。
わかりました。
いつもそれで失敗するんで。
はい。で、で、なんだ、石山さんの4位ですよ。
私の4位ね。
はい。
マンチェスター・バイ・ザ・シ
ー。おう、高い。
高いです。ていうか、すごい良かったでしょ。
良かったよ。良、うん、かったけど、なんつうんだろうな。許せなかったね、俺は。
あ、彼をね。
うん。
船着き場にいたおっちゃんは、
うん、
彼のことを許して応援して、
うん、
お前これから頑張ってけよって、
うん、
でもその奥さんはちょっと早く帰ってもらってよみたいな、
うん、
そういう人も当然いるわけじゃん、
うん、
だ誰も別に正しいとか間違ってるとかなくて、
うんないうん、それでも人は生きていかなきゃいけないわけだから、
そうだからこれも橋口監督の恋人たちみたいな話だなと思ってて、
うんうんうん、いやでもさ、俺はね、
これもう皆さん見た体で話してますからね。映画の説明もしないし、
うん、
でしかもネタバレするっていうのはもうあの全作品について言えることなんで、
まあ親としてね、
うん、
もうやるべき気をつけなきゃいけない最低限のことだなと思ったわけよ。
そうだね。
あの見落としたことが、
うんうん、
それをね怠った、
うん、当然そうだ。
軽視して、
うん、
怠った。
軽視だけに。
おお。軽視して怠ったことがやっぱりやっちゃダメ、
ダメだ、
一番やっちゃダメなことだなと思ってたわけよ。
もちろんそうだし、
うん、
それを描きたかったっていう部分もあるんじゃない、
う
ん、だから映画がダメというよりは、
そうそうそうそう、
彼のことを許せない気持ちで見てたってことでしょ。
そうそうそう、だからちょっと
だ、ね、
うん、あのなんだろうな、でもそれでも人は
生きていかなきゃいけない、
ね、いけないっていうところを、まあ、描いてるわけだけれども、うん、なんかね、
うん、
ちょっとそういう風に見ちゃったな俺は、
うん
うん、
あのモーゲンスタン部長、
うん、
ER に出てくる、
うんうんうん、
あの人の役者の名前ちょっと忘れたけど、
うんうん、
ウィリアム H メイシーか、
うんうん、
が監督した君が生きた証だったじゃん。
見てないんですよ。
あ、見てないんだ。
いいらしいですね。
うん、なるほど、
うん、
あの以上です。
終わり。
まあいやいや、
いいよ別に言っても、
映画自体が、
うん、
あのマンチェスター・バイ・ザ・シーっていう街みたいに、
うんうん、
あの静謐で、
うん、
静謐ってのは静かなさ、
うん、
美しくて、
うん、
でそれでいて苛立たしく間が悪い人たちっていうか、
うん、
街っていうか、映画もそうだし、
うん、
なんかそれは人生みたいなものだしっていう感じがして。
映画の僕は表現としては素晴らしいと思って、うん、感動もしたし、
見
た
中のね、うん、人の行動に対してね、そうそ
う対してちょっと引っかかっちゃって、そこがちょっと
引っかかるために作ってる、
そう、うん、なんだけどなんかダメだなと思って、
そうだね、あの感情移入ができないですね、
う
ん、要はね味方になれないから、うん、もう見たくないって感じがするしね、そうなるとね、
まあ、そこまでじゃないね、
あのもう景色、あの場所の景色見るだけで、うん、彼はもうトラウマが出てきて、ね、思わずガラス割っちゃうとか、
そうそう、暴力に走ってしまう。
あとほら我々的にはほらブルーバレンタインという映画がすごく好き で、
うん、
でミシェル・ウィリアムズっていう女優さんの力量に関してはもう知ってるじゃないですか。
あれもうね、
突然出会ってさ、
うん、
もうあなたのことを許してる自分もいるのみたいなこと言って、
うん、そうそうそう、で困らせる人ね、
そうで、ケイシー・アフレックはさ、もう俺はもう一生誰にも許されるわけにいかないし、
う
ん、誰にも愛される資格がないしと思って生きてるから、許されちゃうと困るわけですよね。だから自分のアイデンティティがもうなくなっちゃう、まあ、アイデンティティじゃないな、もうあの時の彼のもう本当風情、生きてる、ギリで生きてる、
うん、
ギリともすれば死ぬしかないと思ってて、ね、うん、で、あ、許されちゃまずいっていうさ、
うん、
あ、ちょっと俺行くねっていうさ、
うん、
自分が一瞬救われちゃったような気になっちゃった、今危ねえ危ねえっていうのの、もっと悲しい気持ち、二人の帰り道の方でサトシさんが言ってたことなんだよね、
うん、
それはね、だからすごいそれが分かって、確かにそうだなと思って、すごいいいなと思って、
うん、
でまあ順位もちょっと上がりつつみたいな、
なるほど、
結果4位。
これはね、
いやケイシー・アフレックはすごくいい役をもらって、うんね、マットデーモンに感謝しなきゃいけない、うん、マットデーモンは代わりになんか、うん、三国志だかなんだか中国の方のクソみたいな映画出て大受けして、そうですね。
ケイシー・アフレックがやってよかった
な。ああそうだね。あマットデーモンじゃない
ですか。そう
そうだな、マットデーモン。
ちょっと
違う。
できなかなかいいかもしれないけどちょっと違うかなと思っちゃった。
違うと思う。
じゃあいいですか。
3位、
ね、俺の3位は、
うん、
これはね始まりへの旅です。
あ、先ほど私が8位に入れていた始まりの旅、はい、じゃあお話ししましょう。
これ最初ね2位かなと思ったんですけどちょっと変えました。
俺も一時期1位に入ってた
よ。あやっぱそう、
うん、
あの見た直後は、うん、とにかく感動して、
うん、
あなんていい映画にビゴ兄さんは出たんだと思って、
うんうん
うん、たわけですよね、
うん、
あとその教育とは、
うん、
子供への責任とは、
そうだね、
愛とはっていうテーマをなんか直球で
そうなんだよ
やってくれてて非常に感動したっていうのが率直な感想ですね。
なんかね、うん、結構この人の教育方法は危険だし、
うんうん、
嫌だって拒否する人がいるのよ、
うんうんうん、
あのレビュー見てるとね、でもその人たちの気持ちも分かるけど、その人たちって、
うん、
このビゴ・モーテンセンの姉夫婦と全く同じじゃん、
うんうん、
間違ってるわけじゃないしどっちも間違ってるわけじゃないけど、そうそうそう、うん、ただどっちが高等かって言ったらビゴ兄さんの方が素晴らしいことを教えてるよね。
教えてるし、うん、その幸せそうだし、
そうだよね、
うん、それで他人がどうなんて言おうが彼らの価値観、まあ、まあある意味押し付けではあるけれども、
でもさ、うん、圧倒的に上じゃん。
上だね。
だってあのボンクラの子供たちと比べた時にさ、明らかに人としてどっちが優れてるかって言ったらビゴの方の子供たちでわけで、
なんか自分の子供たちがこれを言えるけどお前の子供たちがこれを言えるのかみたいな、
シティライツね、
そうそうそう、うん、とかね、
市民憲章ってやつだけど、しそれをただ覚えてるだけじゃなくてそれについて自分でどう考えるのか、
そうすごい素敵だなと思って、
俺も素晴らしいと思ってて、
生き方が、
うんだね、ぶっちゃけ今の、
うん、
世の中っていうとなんか大きなことみたいだけど、
うん
まあ、こんなの大嫌いですよ俺今世の中って、うん、クソだと思ってて、
う
ん、多分みんなそう思ってるけど、
う
んまあ、その中で生きていかなきゃいけないし、子供の時はそう思っててもいいけど、うん、大人になったら普通にそこに折り合いつけてやっていくしかないし、あの大事な人見つけてその人をこうね、幸せにしていかなきゃいけないわけじゃん、うん、人生っていうのは。でもそんな中でさ、こういう映画をさ、
うん、
この映画の紹介知ってる？
知らない。
あのなんだっけ、ヘンテコ家族のなんとかとか言われて
る。そうなのよ。あ、そうそう、それで思い出したから。だからさ、もうどうして？
宣伝の人たちがね、今俺が思ってるようなことを言語化して、うん、わざわざビデオのパッケージの裏に書くのは難しいと思うよ、
うん。
でもさ、これをヘンテコって言っちゃうってことはもうこの映画のその否定じゃん、言いたいことの。でもそんなことさ、配給の人たちどうでもいいわけ、
うん、
手に取って見てくんないってしょうがないわけだからさ、
まあ、それ
もやむなしだけど、これをヘンテコっていうのは最低だよ、
うん、
そうでしょ、うん、でヘンテコとかおバカとかさ、そういうレッテル貼るさ人たちに中指を突きつける映画なわけじゃないか、うん、
なんかなんつうんだろう、ちょっとウェス・アンダーソンのさ、
あ、そうだね、ぽいイメージを売りつけようとしてるよね、
売りつけようとしてて、でも中身は本当にド直球にちゃんとそういうことを描いてるから、うんね、なんか全然さ、見る前と見た後の印象が
全然違うよね、
違くて、いや別に
どうなんですか、まあ、ビゴ・モーテンセン兄貴のことは大体毎年ランキングに入れますから、ビゴ枠ってのが、
ビゴっていうだけでとりあえず見てみたら こんないい映画だったんだと思ってね、うん、
しかも最後にさ、
うん
まあ、これまたあのネタバレしますけどね、
うん、
ダメってことじゃないんだけど、
うん、
最後、まあ、いろんなことがあって彼もビゴ・モーテンセンも自分のを押し付けるつもりはないけど、やっぱりどうしても社会に出るとそれに反発する人って必ず出てくるから、うん子供たちには自由に、まあ、自分の人生を選択してほしいってことで、うん、長男のさ彼はさ、
うん、
自分の意思でアフリカに行くじゃない、いろんなことを学びに。でその後朝食を食べるシーンがあるんだけど、幾分穏やかにさ、
うん、
セリフもなくて1分ぐらいかな、ずっとただみんなが朝ごはん食べてるってこう映すシーンで終わるんだけど、
うん
うん、そこのやっぱり誠実だなと思って、うん、そのはいお前ら最低っていうさ、世の中に対して中指だけ立てて終わる映画ではない、
うんうん、そうだね、うん、その
じゃあどうやって生きていきますかって。
ビゴモーテンセンもあの下の中でさ、うん、結局彼が押し付けてた部分を悔い改め、
うん、
そういう生活を新たにスタートさせてるっていうことなんだよね、あれは。
そうだよね、
うん、
で面白いのでちょムスキーっていうさ、うん、この中で出てくるさ、
う
ん、キリストの代わりにみんなで拝んでる、
う
ん、
そう最高だよね。
そう言語学者なんだけど、うん、まだ生きてんだよチョムスキーって。
あそうなんだ、うん、
のことを調べてみたりとかさ、うん、してでとにかく曖昧にするなって、
うん、
メッセージのクソくらいだっつって見てほしいですね。あのこのさほんわかしたさ、
う
ん、じんわりきそうな放題に騙されて見るの敬遠してる人は、
う
ん、全然そんな映画じゃないんで、現代はキャプテンファンタスティックですからね、見てくださいお願いします。
素晴らしい映画でした、はい、もう意表を使えちゃってね。
そうだね、
うん、
そういう感じってね、
うん、ええと思って。いやよこれ劇場で見たかったな。
そうだね、
うん、
俺も全然気づかなくて普通にビデオで見た。
そうそう、ビデオで見た。
はい、時間がないんでね、
はいはい、
どうなんだっけ、私の3位かな。
そうですね、
ララランド。
おう、
でさっき私5位にカフェソサエティ入れてて、
うん、
あのララランドとまとめて話したいって言ったのがお分かりでしょうか。
年代、
うん、まあそれもあるけど、うん、まあ、あとハリウッドを舞台にしてる話っていうの以外にもテーマ的なものが似てるなと思ってて、
うん、
で純ちゃんはカフェソサエティに関してはウッディアレン変わんないなっていう意見ぐらいしかないでしょ、
はい、
で俺は、
うん、
ウッディアレンってことを差し引いても素晴らしい映画だなと思ってて、
カフェソサエティ、
うん、
うん、
まあ、いつもやってることと同じだって言われるかもしれないけど、うんうん、あまずアドベンチャーランドへようこそって見た、グレッグ・モッドーラ監督 の、 あの宇宙人ポールの監督なんだけど、の主役の2人なんですよ、ジェシー・アイゼンバーグとクリスティン・スチュワートの以来の2度目の共演っていうのが、その時まだ2人とも子供だったんだけど、それで今成長してさ、でジェシー・アイゼンバーグは相変わらず垢抜けない、それがいい味になってる役者だけど、クリスティン・スチュワートがさ、トワイライトっていうあのティーン小説の映画化みたいなのとかを経て垢抜けてすごい綺麗になったなと思って、で今まで見たどんなクリスティン・スチュワートの映画よりも可愛く撮れてると思うんですよ。でやっぱウディ・ハレンってやっぱ幼女的なところを美しく撮る才能をずば抜けてるなと思って、もしくはビットリオ・ストラーロがうまいのかもしれないけど、すごい綺麗だったなと思って。でテーマの話ですけど、
うん、
あララランド何位だったっけ、
何位だっけ、7位。
うん、純ちゃん的にはどうなんですかララランド。
いや非常に面白かったです。
よかったよ、
うん、よかった、あのよかったです。
俺も3位に浮上したのはここ最近なのよ、
ララランドは。
うん、
あそう、
いろいろいじくってる間に、いやでも結局映画いいよねと思って、
うん、なんか、
うん、
俺はねそんなに何て言うんだろう、テーマどうこうというよりかは、うん、なんか
単純に楽しい、
そうミュージカル見てて楽しいし、あの終わり方、
うん、
やっぱり素晴らしいし、ただ話自体はさ、
うん、
そのよくある話、
まあなんてことない話、
ない話だからね、演出と見せ方と音楽、
うん、
やっぱり素晴らしいなと思って、
うん、
楽しいなと思って
た。サントラも超良かったしね、
うん、
あのミアとセブのテーマっていうあのピアノの始まる曲の、うん、あのメロディーの美しさときたらすごい飽きないの、びっくりするぐらい、うん、ずっとサントラ聴いてるけど、なんかすっげえいいでさ、
うん、
いやそういう表面上のこともいろいろあるんですけど、
うんうん、
あのやっぱ自分の人生とどうリンクするかじゃない映画体験って、
うん、
で別に俺こういう人生送ってないけどもちろん、
うんう
ん、あのミアとセブン、うん、だからエマ・ストーンとライアン・ゴズリングが結局別れることになるじゃん、
うん、
まあ、夢のためにさ、
うん、
よくある話で別れなきゃいけないっていうのがあって、
そうですね、
で最後の10分間、まあ、あれ6分ぐらいのシーンなのかな、まあ、また2人が成功した後出会って、
うん、
偶然ね、
うん、
で思い出の曲をライアン・ゴズリングが引き出した時に、うん、こういう人生もあったかもしれないよねっていうシーンが
バーッとね
始まるじゃん、
始まるね。
でこれが一番俺がこの映画が3位になってるところでさ、
うんうんうん、
まあ、他の人ももちろんそうだと思うけど、でカフェソサエティも結局同じテーマだなと思ってるんだけど、人生で 70年ぐらい続くかもしれないけど、うん、まあせいぜいさ、この映画ではその部分を切り取って美しく描いてるけど、あの子との思い出って1年ぐらいなもんじゃん、
うん、
でもエマストーンはその後旦那さん見つけて子供生まれて幸せにやってて、あれはずっと多分これからも続いていくわけでしょ、うん、何十年。だからみんなは別れて辛かったとか、
うんうん、
ライアン・ゴスリングとまたやり直せばいいのにとかって人意見もあったらしいんだけど、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
あの自分の幸せがあるんだけど、過去そういう人もいて、でそれは全然無駄じゃなくて、
うん、
その人との思い出があったから今の自分があるっていうことだよね、
うんうん、
でだから生きていけるし、
うん、
でも俺たちあの時すごい良かったよねっていう、あの最後の二人の振り返ってさ、
うん、
ウインクじゃないけどちょっとはにかむような感じ、うんうんうん、あれがもうすっげえいいなと思って、
ね、
うん、俺たち良かったよねって、いい時もあったよねって、これからも二人それぞれ別々だけど、
うん、
自分の人生を全うしていけるよねっていう、ああいう思い出が胸にあるから、
うん、
なんかこう強くやっていけるっていうか、自分もそうっていうか、みんな多分そういうとこあるでしょ、あの時のあれよかったなとかって思い出したりとかたまにするけど、ま
あ、あるあるある、
別にでもそれが戻るかどうかとかそういうことじゃなくて、
そういうことじゃないよね、
なんか心にポッとさ灯火みたいのが、
まあ、結果良くないことで終わったけど、
けど、
まあ、あの時は楽しかったよなって思うしね、う
ん、まあ俺はその辺がすごいグッときたなと思って、いい映画でした、ま
あ、でもやっぱあれがないとなんかそこまで評価されなかったんじゃない、
まあそうだろうね、
うん、でそしてそのあっちの終わり方じゃなく現実に戻り、
うん、
終わっていくっていうのはさ、
ビターでいいよ ね、
うん、すごい大人だなと、
多分実際にはこうですよ、
うん、まあ、でもやっぱりさこういうテーマの下げって結構あるから、
うん、
その辺で俺はそこまでグッとは来なかったけど、なんかまあ楽しかったなって
思
った
ね、うん、
まあ良かったです、
いや良かったですよ、
うん、
まあ、過去のいろんな映画への愛ももちろんあるんでしょうけど、
うん、
良かったなと思って、
はい、
はい、
どうですか、
ラ・ラ・ランドはそんな感じでいいです
よ、
うん、あのアンドリュー・ガーフィールドとエマ・ストーンが昔付き合ってて、
うんうんうん、
2年ぐらい前に別れてて、
うん、
で今回ラ・ラ・ランドのアカデミーの発表会で、
うんうん、
エマ・ストーンが賞を取って、
うん、
取ったのかな、
取ったっけ忘れちゃったけど、
アンドリュー・ガーフィールドが取ったのかな、それをさ、
うん、
その段の下から見てる感じがまさにあの16分間じゃない、
なるほど、そうだね、
いい女優になったよねって本当にだと全然多分悪意ないと思うね、別れたとしても、
うん、
やっぱ応援したいと思ってるだろうし、でアンドリュー・ガーフィールドはさ「ハクソー・リッジ」の主演男優賞のノミネートでその会場にいるからさ、
うん、
それをあのいいよねと思ってまあそういうシーンで人生でいっぱいあるわけ
だ、うん、あるある、
うん、まあそういうことですよね、はい、え2位かい、
2位ですね、
うん、石神の2位、
僕の2位は、うん、スターウォーズ最後の時代です、
はい来ました、
はい、
これどうする、後にする、
後でしょうか、
うん、うん、
じゃあ石山さんの2位は、
俺の2位がメッセージ、
あメッセージ、
純ちゃん何位だった、
6位ですね、
うんうん、特にねこれに関してはねメモとかないんだけど、町山さんのあの映画その他無駄話、
うん、
俺話してること無意識に話してるかもしれないけど、ほとんど町山さんが言ってることとか、うん、肉汁さんが言ってることとか帰り道さんが言ってることとか の、うん、あの意見でしかほとんどないんで、あと歌丸さんとか、あの
じゃあ
メッセージはだから町山さんの映画その他のやつに全て集約されてるので、
うん、
こっちを聞いていただきたい、
古すぎちゃって
映画のさ、
なんつうだ、
表面上のさ、
そうなんだよそこばっかなんか思い出
してる、ストーリーとかディティールとかは素晴らしいし、そ
うそう、
うん、で、まあ、それとは別にテーマがあるわけじゃない、うん、
まあそれがねあれだったんですけど、いや石山さんお願いします
あのいやそういう表面上のところも素晴らしいし、で中身のところにやっぱ結構感銘を受けたのは、
うん、
あのまあ円環構造になっててストーリーが、
うん、
で未来と現在と過去が、まあ、ごちゃ混ぜになってるじゃない、まあ、ぐるぐる回ってると、
うんうん、
でルイーズっていう、まあ、役の名前なんだけど、ルイーズはあネタバレしますけど、未来が見えるようになってて、これすごいあの観念の部分を端的に話してるんで、もう少しこうもっとあの美しい話ですけど、結果から言うと
そうだね、
これから死ぬであろう、死ぬって知ってる子供を 産むのか産まないのか、うん、でジェレミー・レナーは それはあの死ぬって分かってたら産みたくないって言うんだけど、うんうん、でもまあ
なんでそんなことを言うんだって、
うん、
産みたくないっていうかあのそんなこと言う必要があるのかっていう。
そうだよね、うん、でもう、それを産まなければあのこの話が矛盾するっていうこともあるんだけど、うんうんうんうん、でも多分自分の意思でエイミー・アダムスは、うん、自分の子を産むってことを選択するのね。それはなんでかっていうと
その一瞬が素晴らしかったからってことでしょ。
そうだね、うん、多分愛したもの、うん、これから愛するであろうものをやめることは多分人間にはできない。あの始まりの今年見たその、うん、俺がこのランキングに入れた映画って全部そうなんだけど、うん、全ての要素を分解してって限りなくシンプルにしていくと、うん、やっぱ愛するっていうことだけが残るんじゃないの、うん、っていうのがほとんどで、
う
ん、
そうだね、
まあ、ラ・ラ・ランドもそうだし、うん、マンチェスター・バイ・ザ・シーは、まあうん、間違っちゃった男の話で、うん、それに対してこうシチュエーションが違うだけでテーマとしてはやっぱりこうそれはブレードランナーもそうだし始まりへの旅もそうだし夜空はいつでももそうかもしれないけど愛することはやっぱやめられないっていうテーマがあって、うん、そのフレーズはあれなんだけどね、あの雪村先生が書いてるプラネテスっていう漫画の最後に出てくる言葉なんだけど、
う
ん、
あ、そうだ、
そう、そんなことを思ってメッセージはすごく印象に残ってる、うん、その SF 的にももちろんいいんだけどね、その細かいところも一番いいんだけど、うん、皆さんも話してるだろうから、
あのこれまたすごい意外な落とし方だったなと思ったね。
そうだね、
あのすごいさファーストコンタクトものってさ、うん、久しぶりで結構さそれを大々的に売りにするんだけど、うん、結局落としたところはさ、
うん、
人間個人の本当に愛の話というか、
確かにインターステラーもそうだったけどさ、うん、すごく大きなお話と、
うん、
すごく個人のインナースペース的な話が、
ね、
ま
あ、インターステラー似てるね、
うん、その両方の価値が同価値っていうかさ、
そうそう
そう、そういう話だよね、うん、世界系とはまた違う、
うん、でそれはすごく俺良かったんだけど、なんで6位にしたかっていうと、うん、その何て言うんだろう、その最初に言った部分、
うん、何の話だっけ、
いやファーストコンタクトとしての物足りなりさ、
うん、ああまあねそっちなんだみたいなね、
そっちなん、
自分の求めてたものはもっと SF なものでしょ、
そうそうそう、
その
だからその
内省的な話じゃなくて
そう、ね、SF 映画好きとしてはそっちのテーマものすごくいいんだけど、
それはすごくあると思う。だから船を編むの SF 版みたいなのが欲しいよ。
そうそうそう
そう辞書作ってくんだけどっていうね。
だからもうちょっとディティールと SF 的ガジェットとそのなんだろう SF 感をもうちょい見たい、そこも踏まえつつこの愛のテーマというところに落としていったらもう完璧だったなと思う。
そうだね。
さっきインターステラー出したのはインターステラーはそういう部分も満たしてるんだよ。
そうだよね、
うんうん、それでその、ま、なんつうのそういう個人的な愛のテーマみたいなのもやってるから、うんうん、なんかそれが足りないなと思った、
うんうん、ちょっとメッセージはだから SF という形を借りた宗教色の強い映画だからね、うん、
だからまあまあ俺がそれを期待
してたのがね、
してたから、
いやそれに決まってるよこんな
の、それそうだよ、
ね、だってあんなバカ受け落ちてくんだからさ。
いやそこかな、
うん、
6位の理由、
はい、
はい、
次は
1位、
1位、じゃあもう、俺さこれ結構思ってたんだけど、うん、2012年のランキングから我々つけてってて、
うん、
2014年だけランキングやってないんだけど、
あそうだ
った、今まで振り返ると、いや俺調べてないから分かんないけど、うん、1位って結構一緒じゃない、で今回の1位も多分一緒なんだよ。
まあじゃあ言いますか。
そうだね、
まあ、僕はの1位はパターソンです。
パターソンです、
ね、同じですね、
はい、これはあのなんだっけ、ドライブとか、
うん、
この世界の片隅に、あこの世界の片隅には1位と2位が逆だったんだ、シンゴジラ、
ね、俺シンゴジラでしょ、
はいはい、
本当は1位って、
本当は1位って同じまたやってんじゃん。でその、まあ、他の年は多分マッドマックスだったでしょ。
あそうだね、あマットマックス1位だっけ、お互い
だと思うよ。
え俺1位だっけ、
だってあの年1位にせざるを得なかった、
まあ、そう
で2位が多分フォースの覚醒だった気がする。
ああそうかも、
俺はね、純ちゃんは違ったかもしれない。
俺は
まあいいか、パターソンの話は
まあしたからね、
割とちゃんとしたから、
うん、
もういいかなって
。でもこれも まあなんだろう、愛の話でもあるんだけど、
そうなんだよ、
まあどっちかっていうとそのね、どんだけ日常がいいものかっていうか、うん、素敵なものかっていうものを、
村上春樹的な話、
村上、ああうん、わかんない、村上春樹ってちょっと設定が、うん、
まあね、
うん、
ハンソロじゃなくて、うん、ハリソン・フォードがさ、うん、町山さんとのインタビューで、
うん、
あれもこうでした、あれもこうでしたって町山さんがまくし立てたら、
うん、
君は映画がすごい好きなんだねって、うん、ハリソン・フォードが言って、うん、映画もいいけどもっと大事なこといっぱいあるよって言ったっていう有名な話があるじゃないですか、
うん、
俺結構それ聞いて、
うん、
映画もすごいいいけど、
うん、
まあ、人生には大事なことがいっぱいあるじゃないですか。
それはそうです。
映画はあくまでもその灯台の光といいますか、心の中にポッとあればいいぐらいのことで、
うん、
実際に自分の足で歩かなきゃいけないし、何かあった時に助けてくれるのは友達とか親とかなわけで、映画は助けてくれないから、
うん、
ただ指標にはしていいと思うけどね、うん、テキスト的にね、
そうだね、
っていう映画かなと思ってパターソンって、
うん、
なんだろう
っていう映画
いや日常の中にさ、うん、大事なことがいっぱいあって、
あ、
些細なことでも あなたの人生の糧になるし、
うん
うん、まあ愛する人に助けたり、うん、助けられたりしながら生きていってくださいってことじゃない、
うん、そうだね、
うん、結局愛の話ですね、
うん、愛の話なんです今日のところ
っていうことですね、
はいはい、まあ話ただもうなんか俺はね、
うん、
ジム・ジャムッシュ好きだったんだけど、
うん、
この内容とも、
うん、
その映画の何ビジュアルとも、
うん、
もうなんかぴったりきて、これを1位にできる幸せ
確かに、ね、
うん、はあったなと思いました、まあ、とにかく良かったですね、
良かったですね、
うん、1回語ったんであんまりあれですけど、
もし聞いてないよっていう方は、
はい、
遡って我々のパトワソンとワンダーウーマンの回を聞いてみて
あ、そうか、その2つだと
ワンダーウーマン何
位、ちょっと待ってよ、
何本中の何
位、ワンダーウーマンはだから、あ、ちょっと待って
ちなみに石山は46本中の32位ですね、非常に中途半端な位置にワンダーウーマンが、
ワンダーウーマンはね俺25本中の15位、
まあ、中途半端な位置ですね、うん、同じぐらいの位置だね、多分、うん、3分の2ぐらいの位置だね、
そうそうそう、うん、
で、問題児いきますか、
問題児いく、
2位の方の石神の2位の
いきますか、
スター・ウォーズ最後のジェダイの話しましょうか、
はい、はい、しましょう、
難物ですからな、これちなみに石山は、
はい、
スター・ウォーズ最後のジェダイは、
はい、
46本中21っていう真ん中ぐらい、
真ん中ぐらいだね、うん、
っていうのも、
うん、
まあ、世間でも言われてますけど、
うんうん、
世間はほら評価が真っ二つだなんて言ってるじゃないですか、
言ってますね、
で俺はね、
うん、
自分の中でも真っ二つなんですよつまり、
うん、
いい部分もあった、
うん、
けど悪い部分もあったよねっていう感じなの、
ね、
だから悪かったとも言い切れないし、
うん、
良かったとも言い切れないし、
分かる
分かる
分かるけど、
うん、
俺は
でも2位に入れてるぐらいだからな、
そう、その悪かった部分は、
うん、
もう目つぶっとけっていう
感じ、うん、まあ、スターウォーズって伝統的にそういう部分がありますから、
それを超えるぐらいに、
うん、
いい部分はよく見えたね、俺は、
ああなるほどね、
うん、それぐらい、
うん、
好
きな部分があった
そうっていうことですね、はい、最初の感想として、
あ、ネタバレ超しますからね、何度も言って、
はい、これはね、ですけどね、や、まあ見ないでね、聞かないでほしいですけどね、
うん、とにかく一番好きだった部分はね、
うん、
カイロレンとレイが共闘する部分があるじゃないですか、
うんうん
うん、あそこの上がり方は
最高でした、ね、
すごく良くて、
よかったね、
でまあ意外だったけど、
うん、
ベタといえばベタな展開じゃん、
うんうんうん、
ベタでいいんだよって思ってさ、
うんうん、
あの時すごくこれなのよって、
そうそうそうそう、あれ見てさ、カイロレンがさ、
うん、
これから一緒に行こうみたいな、
うんうん、
まあ、そういう前に、
うん、
一緒に戦って俺はあ、これ見たかったやつと思って、
そうだね、
でこっちもありだなと思った、
そうだね、
うん、
新しいものを見せるっていうんだったらああいうことなのかもしれないよ、
でその後の回答もまあ納得はいったけど、うんうん、もしカイロ・レンがレジスタンス側になったらみたいな話、
うんうん、
もう ありかもしれないと思ったんだけど
ね
ですごく良かったんだけど、まあそれしたら敵なくなっちゃうし、
そうなんだよ
あダメかと思って、
そうなんだ
すぐ思い考えちゃったけど、
だから、うん、そこも問題でさ、
うんうん、
スノークって、
うん、
フォースの覚醒で、
うん、
謎を残したまま終わってたでしょ、
うんうん、
で今回その謎とかが何も明かされる前に、うん、まあ、
殺され
退場されちゃったから、うん、奥行きがすごくなくなって、
うん、
でカイロ・レンがもしってことはじゃあ一番巨悪になるのか、
うん、
でそれには役不足だとは思うし、
うんうん、
奥行きがもうそれ以上なくなっちゃったからすごく平凡な物語になるんじゃないかっていう予感しか残んないわけです。
次がね、
非常にだからそこは、
ただこう想像するに、
うん、
その今回の「スター・ウォーズ」の話は、うん、まあ何て言うんだろ もう直後から入ったけど、うんうん、次はもう何年か経った
先にしてもいいわけだよね。
シチュエーションでしか成り立たないはずなのよ。
そうだね、
うん、ということはあのね、僕はもうアダム・ドライバー大好きな俳優になってしまったので、
うんうんうんうん、
彼の演じ分けを見てるたびに、うんうん、多分深みのあるキャラクターを演じられるんじゃないかと思うわけ、はいはいはい、
ダース・パターソンね。
そうで俺はそこにすごい、
うん、
楽しみだなと思ったけど、
うん、
まあ未来の話は別にね今話すことじゃないんで、
ま
あ
ね、あ
れだけど、まあ
いや話してもいいんじゃない。
いや大丈夫。でもさ、
うん、
なんか散らかっちゃうな。
どちらかあるでしょうこの話は。ど
ちらかあるね、
うん、
まあ、だって、まあ、その部分じゃ掘り下げていくとすると、
うん、
まずレイヤは字幕で死ぬよね、
うん、だろうね、
うん、
うん、
字幕で死んで
最初のパーンでね。
そうでも、うん、カイロ・レンは覚醒された巨悪として、うん、
いるとも
う存在してる
しかできないよね、
ない、
うん、
だからただ今回のさ揺れ動くカイロ・レンっていうキャラクターはものすごく魅力的だったじゃないです
か。そうだね、
だその辺がどういう落としどころにしてくるのかなっていう、うんうん、
せやな
予想、
うん、
どうなのかなっていうぐらいかな。
そうだね、
うん、で、うん、どうする、もういいって、ね、
え、
もう終わらしたいような話言っていい、
終わらしたいような話言ってみてじゃあ試しに
ディティールはまず置いといて、
うん、
そのフォースのね、
うん、
再定義が、
はい、うん、
これは
必要だ、
何よりも良かったと思ったわけ。
あ、今回のね。
そう、
うん、
そのだ、ね、特別な人しか持ってないものじゃなくて、
うんうんうん、
誰にもでも持ってて、
うん、
特に子供の頃とかそれを無意識に使ってるみたいな表現があったりもするじゃない。ですごく希望があるし、
うん、
そのなんか今そのなんつうのパーソナルな人しか持てない、
うん、
特別な人しか持てない、
うん、
フォースって確かに良くなかったなと思ったわけよ、
うんうん、だから時代によってそれって変わってきてて、
うん、
昔はそれでも良かった、つまりジェダイしかフォースは使えないっていう、
うん、
別にでもそれって特にルール付けられてたわけじゃないけど、
まあまあそうだね、
まあ、そういう表現だったからね今まではね。
そうそうそう、だからまあ明確には結局言われてないんだけど、まあ、
まあ
ね、1,2,3 でさ、
まあ一回ミディクリオクロリアンっていうものを一応
やっちゃ
ったもんだからね、
まあ、あれはあれで大問題だった
けど、うんうん、
でそれにしても今なんて言うんだろう、本当希望のあるお話になったなと思ったん
で、ね、今回大テーマはさ、
うん、
ライアン・ジョンソン監督の大テーマは、うん、その俺これさ前にもさ、うん、スター・ウォーズの話した時にさ、
うんうん、
くしくも俺もそんなようなこと言ってて、
うんうん、
あれなんだけど、
うん、
選ばれたものと、
うんうん、
そうじゃない一般の人たち、うん、名もなき人たちと、
うんうん、
どっちを主人公に据えるのかっていう問題だと思ってて、
それローグワンの時言ったのかな、
言ったのかもしれない、うん、で今回はそういう意味では、
うん、
そのスター・ウォーズってのはある種貴族的なさ、
うん、
その限られた血統の話だったわけだけど、それを誰でもない一般の整備兵、
うん、
かっこブス、あ、ごめんとか、
うんうん、
その奴隷的な扱いを受けてる、
うん、
まあ多分そうだよねあの子はね、うん、名もなき少年、
うん、
それこそ本当に名称ないからねあの子は、
うんうんうん、
名前ないから
ね、はい、ね、
厩舎で働いてる、
そうそうそうそう、
奴隷の男の子だって主人公になりえますよ。
そう
あなたの心に正義さえあればっていう、うん、ヒーローになれるぞってことじゃん。
素晴らしい。
それを多分やろうとしてるんだよね、うん、だから俺ねラストシーンのあの男の子のシーンはすごくよかったと思って、
うん、よかったよね。
だからルークは誰の心にもあるよってことでしょ。そうそうそうそう、ルークは誰でもなくて、うん、ルークはみんななんですっていう、うん、だから911の後にそういうものは出てきたわけじゃん、うんうん、ヒーローじゃなくて消防士の人とか警察官とか、うん、あなたの身近にいる人がみんなが集まってそれが全部がヒーローなんだっていうことでしょ、
う
ん
う
ん、
そう。
実際にね骨折ったりとかするのはそういう人たちだからさ、
あの子供のさ、うん、最後の演出が憎くてさ、
フォースのとこ、
あのフォース
ちょっとしたフォースね、
あとさその持ったほうきがさ、うん、月明かりに照らされてライトセーバーみたいに見えるじゃない。
ああそうね。
でそれを見て、はあ素晴らしいと思って
だから、
うん、
激烈やべえ部分確かにいっぱいありますこの映画は、
うん、ある。
それは分かるでしょ。
分かる分かる分かってるし、うん、すげえダメだなと思う
そう多分
う、うん、
新しいスターウォーズ見せてるんですとかそういうこと抜きに、うん、映画としてダメです
そうそう
けどさ
でも、
うん、なんて言うんだろう、それこそだからオールドファン、ね、がいてこんなのスターウォーズじゃねえっていうのはもう今回もう NG ワードタブー、うん、それはもう全然分かってるし、うん、言うまでもないことだし、うん、言っても何にもならないから、うん、そういうものはもうハンソロと一緒に死んだんです全員。そう、そう、それであ
のハンソロのだからさらに推し進めて、
うん、そうだね、
そこだけ年させたなと思ったわけ。
でもさ自分たちの子供にこれからさ、
うん、
ディズニーさんが作ってくれるさ、
うんうん、
良質なコンテンツを見てほしいじゃん、
うん、
親父もこれ見てたけど、うんまあ、今とはもう違うんだけどねっていう、うん、それでいいでしょ。ただそれで言うと今回のものが、
うん、
じゃあ新しいスターウォーズなのかっていうと、うん、あの非常に微妙ではある、うん、その新しいものがクズみたいなもんしかねえからただいい部分もあって
あるね、
それを、
うん、
あの人からげにさクズだったね今回っていうのはやっぱり目をつぶすことになるよね、
うん、いやもう目つぶるしかないなと思ったんだよね、うん、
だからディズニーが悪いと思う、
うん、
あの
まあ確かにこれをねスターウォーズでやる必要があったかって言われたら
そうなのよ。
まあ、や他でやればいいって話なんだけど、うん、でもスターウォーズでやった意味っていうものもあったとは思うよ。
そうだね、
うん、
なんでライアン・ジョンソンなんだろう。だルーパーだってさ、
うん
まあ、面白かったけど、うん、かなり雑な映画だったのは認めるとこでしょ皆さん。
なんか俺あんま真剣に見てなかったからそんな面白いと思ってもあれなんだけど、
で、
まあ、
エピソード10、11、12、
うん、
をライアン・ジョンソンに任せるっていう情報も出てきてて非常に不安っていうかもう多分俺らのものじゃないから、
うん、
あのスターウォーズだから無条件で見るっていうのもそろそろ俺らも40ですからね。
だから別に俺はね、
うん、
そもそも今回のウェーブに乗ったのは、
うんうん、
まあ最近なんでね、
はいはいはいはい、
そこまで思い入れがないわけですよ。
そうだよね、
このシリーズに対して。でも繰り返しこの短期間にいっぱい見ていた中で結構好きになったわけ、
うんうん、
でそこに新しいスターウォーズが欲しいわけですよ、
はいはいはい
はい、
見たことのないスターウォーズ、
ね、そう、それが俺は今回は満たしてもらえたん
で、ね、なるほどね、
うん、
だから別にそうなのかな。
そうよかったなと思ったわけ、
うんうん、
でまあ、あとはディティールをさ、
うん、
個々に話していくしかなくなってくるけどこの映画に関しては、
うん、ディティール話すのやめた方がよくない歌丸ばりに怒るよ俺
でも聞きたいね。でもちょっと
そう、うんまあ、歌丸さんと同じ意見だけど。
あそう
で、
う
ん、あの冷静にお話しするためのツールがこの目の前にある紙なんですよ、うん、
なるほど。
これ映画評論家の小野寺圭さんって人がいて、
うん、
この人すっごい文章もうまいし丁寧で分かりやすい言葉でちゃんと教えてくれる、
うん、
すごい映画評論家だなと思ってて、この人のスターウォーズの論評がもう一言一句たがわず全くその通りですって感じだから。
なるほど。
これをちょっと読む形式でもいいですか。嫌ですか。
ね、
嫌ならやめます。大事なとこだけ読もうかな。
どうかな、どうだろう、どうなの、
うん、
読みたいんでしょ。
読みたいけど、いや石上さんがもうよくねこの話って言うんだったらもうやめる。
いやじゃ あ、まあ読んでください。
そう、
うん、
じゃあ大事なとこだけにするね。
いやいいよ別に。
そう、好きにやっていいってこと、う
ん、好きにやっていい。ちょっと興味もある。
あそうか、うん、
もっとお互いに話してからの方がいいかっていう気もしなくもないけど、
その話の種になるかなと思って。これが
あじゃあ話を読みましょう。
あそっか。 じゃ あとまず意見が真っ二つになってるってことについてなんだけど、うん、オールドファンがその保守的な部分 で、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でこれからのファンとかそれほど思い入れない人が、うん、その革新部分、
うん、
革新っていうのはそのレボリューションの部分がすごいいいじゃないかと、うん、で評論家もその辺をすごい評価してるらしいんだけど、うんうん、でそれを話すときにね、うん、それぞれの論点が違うからそこを整理しないといけないって話が書いてあって、う
ん、なるほど。
で表面的なストーリーはさ、うん、あの反乱軍がファーストオーダーから撤退するって撤退戦が描かれてるじゃん今回前編通して。でそれが表面的なまずストーリー、うん、でこの表面的なストーリーにまずい部分がいっぱいあるから、
ね、
ファンは怒ってる。
そうだね。
でじゃあ評論家の人たちが評価してるのはそこではなくて別の部分なんですよ、はい、で選ばれた者対平凡な人々っていうテーマがこれあるわけ、
うん、
でこの部分は今までのスターウォーズじゃないから革新の部分でそこを評論家は評価してる、
うんうん、
でそういうライアン・ジョンソンの作家としての宣言が、
うん、
あのそこに込められてる、
うん、
そのジョージ・ルーカスじゃない、
うん、
映画をこれから作っていくんだからっていう心意気っていうこの映画以外の部分だよねそれはね、
うんうん、
映画に込めた思いの部分、うん、ライアン・ジョンソンの話だからそれ、
うん、
だからこの3つのそれぞれの軸を混同して話したら、
うん、
そりゃ話こじれますって話、
う
ん、で分けて考えなきゃいけないってことなんだよ ね、
うん、
この小野寺さんが言
って
こ
れ、
それで、うん、ただ、
うん、
だからといって、
うん、
すごい革新的なスターウォーズになってるのかっていうと、うん、冷静に見ると決してそんなことはなくて、あの解雇の部分も当然まだあるし、
だって解雇の部分が結構よくいいと思ったしね俺は。
そうだよね、
うん、
解雇ってやっぱりいいじゃん、
いい、
ね、解雇主義の解雇ね。そうそう、まあ、で J.J. エブラムスの、
うん、
フォースの覚醒も解雇で、今回が革新で、
うん、
解雇対革新の対決みたいなことを思ってる人もいるみたいなんだけど、うん、JJ のだって決して解雇だけじゃなかったはず。
そうそうそう、
ね、それはおかしいよね。
解雇強め
強め
で ではあったけど、
でも第一作だから俺らその時も話してるんだけど、
うん、
1回目のディズニー作品になってからの1回目のスターウォーズだから、
うん、
これぐらいの解雇は入れます。ただ次からはちゃんとやりますっていう、
うん、
新しいもん見せますっていう、
うん、
で今回はこれそれなわけじゃん、
うん、
でちゃんとまあちゃんとじゃないんだけど新しいものやろうと頑張ってる、うん、
頑張ってるね。
頑張ってないかもしれないけど、
いやでも
から、
うん、
それは望むとこなわけで、
そうそうそう、
ただただ単にその表面的なストーリー上、
うん、
そのディティールの部分とか、
うん、
普通の映画に関あるべき脚本の部分が著しくドイヒーなんで、
うんう
ん、そこをみんな怒ってるわけですよ。
そうだね、うん、解雇の部分はさ、みんな喜んでるの、ファンも、
うん、いやそんなことない。
ね、
結局新しくねえじゃんっていう人もいるし、だからすごく複雑な、
複雑だよね。ファンが多すぎて、
そうだね、
各々のスターウォーズ感
だからもう身動き取れなくなってるわけよ。
そう
だね、どうしようと
別にこれをもうさ解決させようとは
しない、
しなくてよくて、ね、まあこうなってしまったもんは取り返しがつかないわけで、
うんうん、そうだね。
いや俺は素晴らしい作品だと思いますけど、
まあ2位だからね、
うん、
俺は21位なんだからでもワーストとかではないわけ、
うんうんうん、
で小野寺さんのおっしゃっている、
はい、
その別の部分を 読ませていただいていいですか、
はい、
そのディズニーの問題の部分なんだけど、うん、あのルーカスフィルムでは、
うん、
エピソード10からの新たな3部作をライアン・ジョンソン監督に任せることを発表している、
うんうんうん、
で、そもそも監督に体験を渡しているようなこと、体験っていうのは大きな権利を言ったり、
うん
うん、インディーズのような制作体制であるようなことをメディアに対してアピールしてはいるものの、
うんうん、
ローグワンで大幅な取り直しを命じたり、
ね、うん、
ハンソロで交代を監督を交代させるなど、
ね、
そのディズニー買収後のシリーズは経過を見ている限り、うん、映画監督ではなくスタジオが主導する映画であることは間違いないと、
うんうん、
まあ、それはそうだよね。
そうそうだね。
でそこで全体のビジョンを示して一貫した世界観を作るべき、統括していく役割は誰が担っているのか、
うんうん、
それはプロデューサーのキャスリン・ケネディなのか、うん、ディズニーの幹部たちなのか、
うん、
いずれにせよ彼らにそこまで能力があるとは思えないって、
うん、
小野寺さん言ってて、
うん、
で今までの流れを見ていると、
うん、
とりあえず途中まで作らせてみて、
うん、
気に入らなければ切るっていう帝国軍みたいなことを、
うん、
ダース・ベイダーそのものみたいな対応してるように感じられるのだと、
うん、
でその結果、
うん、
フォースの覚醒とこの最後のジェダイの間ですら、
うん、
もうすでに齟齬が生じているような事態を、
うん、
やってて、
うんうん、
3部作の意味はじゃあ何なんだと、
うん、
3部作ってのはある程度塊になって表現したいから3部作にしてるわけじゃんか。それを3部作作んなきゃいけないから、だから なんとか宿泊しながら作ってますじゃおかしな話なわけです。その間ですでにもうさ、
うん、
あの JJ とライアンの間でもうすでにさ考え方の違いが出ちゃってるわけでしょ、うん、
出てるね完全にね。
でさらにそれをまた JJ に戻さなきゃいけないんだからさ、喧嘩してるみたいになってる状況じゃん。三部作にする意味何なんですかって話でしょ。無理くり別に三部にしなくていいですよってこっちは思っちゃうじゃないですか。だんだん怒ってきましたけど、
なんかこれなんていうかねすごい微妙なバランスで成り立ってるなとは思うよ。
なんだよね、スレスレですよね。
そうそう、
続き読んでいいですか、
う
ん、
どうぞ。
でジョージ・ルーカスはね、
はい、
旧3部作つまり456が終了してから、うん、ファントム・メナスでシリーズを再起させるまで16年間ファンを待たせたと、
うん、
でそれは自分のビジョンを実現することができる技術の進歩や語るべき物語の完成という必然的な理由があった、
うん、
でそれに対して今回の新3部作は作らねばならないというところから始まり、あらかじめ決められたスケジュールに監督を投入し厳しく管理している。でもちろん監督たちはその環境の中でベストを尽くしているとは思うけれども、しかしスターウォーズという作品がそのようなもので良いのか、これでは大手スタジオが定期的に作っている大作映画群の一つでしかないくなるだろうって言ってるの。
それはそうだ
よそれはそうなんだけど、
だってそれを言ったらさ、そんなのスターウォーズルーカスがディズニー言った時からお前らもう
手
切れよってファンに言いたいよね。
お前らの思い出はもう終わってるから、
とっととホームレーよってルーカスと一緒に行って
そうだけどさ、
うん、
まあスターウォーズっていう、まあだからみんなの中であるのは、あの伝説的な名店だったんですよ。それこそあのすき家橋二郎みたいなさ、
うん、
すげえ寿司屋だったのがディズニーに行くことによって回転寿司になって、うん、みんなで同じ味食えますよっていうことじゃん、
うんう
ん、だからそれは別に悪くもいい子もなくて、ただそれも受け入れるしかない。だからハンソロと一緒にみんな死んだんだということじゃない。
ただの映画です。
そこまで思い詰めるんじゃねえ。
そう、これは映画の中のストーリーで、それスタジオ主導だってそれあり得るよ。
まあそうだよね、
うん、それなんか違う気がするな、うん、俺は
で小野寺さんはその文章の最後として、はい、
うんうん、
願わくば、
うん、
いつかそこに新たなる希望が生まれることを期待したいと。この締め
生まれましたよ
生まれた今回
生まれた
まあ確かにいい部分はねそうだったと思ってて、
いやまあ言ってることもわかるし、
まあね、
うん、でもそれをいいんだったらそうしちゃいなよって、
うん、
だ高橋由樹さんとかのさ、うん、思考ってすごいわかるわけ。
俺ですね、由樹さんのやつ今回何も見てないん
だ。いやいや、あのもうローグワン見た時に、
うん、
もう終わってるわけよ彼の、
はいはいはい、
スターウォーズ
は。それ話聞いてない
いや俺も詳しくは聞いてない、想像だする
んで。想像ね、うん、
だからそうするべきなんだよみんな。
どういうこと、冷静に見る。
そう、
終わってるんだからって。
そう、
俺もでもそうだけどね、
うん、で 俺は別にさ、もう終わったところでそもそもさ、
うん、
オリジナルにそんな思い入れもなかったし、今回見てあやっぱ面白いもんだなって思って見てるわけで、
う
んうん、見方のさ、なんつうの、立ち位置がさ、ちょっと
思い入れがね、
思い入れがありすぎちゃってちょっと、
まあ、でも俺もだから今回こんなのスターウォーズじゃないって言葉は絶対使うまいと思ってて、うんうん、これがスターウォーズなんだから。
だってスターウォーズだもん、名前がつって生死から外せとかさ。
あ、そんなこと言ってる人もいる。
でも署名活動も始まってんだよでもそれはさ、そうは絶対もうならないわけで、 それをやって何の意味があるのかって俺はすごいムカついたね
そう、怒らなくてもいいじゃん、そういう人もいるんだなみたいない
や怒ってないです。
そっかそっか、じゃあちょっと内容の話もう少し、
うん、
もうでも終わる、これで、これで終わると、でもなんかさどうなのって感じしない。
そうね、これまあ大丈夫、でも今
うーん
結構いっちゃってるけど、
分けるか分けるか、
うん
うん、じゃあスターウォーズの内容の話を、あのこれ聞いてる人にとってはもう何ヶ月も前に終わった映画の話をホットにしている、これ我々をちょっと
ちょっと
まああざ笑う感じで聞いてもらうかね。そうです
ね、ちょっと熱くなっちゃったけど、
こいつら去年の話してるよみたいなすいません、
はい、
これが我々のポッドキャストです。
はい、
はい、じゃあ
終わりましょう
終わりましょう、
はい、
ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら、
はい。